アキラのウィルソンへの道。はい、アキラのウィルソンへの道第3回目、アキラウィルソンアキラです。前回のね、更新からだいぶ時間が経ってしまったんですけどもね、サボっていたわけではございませんよ、ね、一生懸命いろいろと、忙しい毎日を送っていたんですけども、まあ、この更新ね、今日までの間にいろいろとニュースがね、結構あったんですけども、まあ、一番大きなニュースとしては、ファーストシングルですね、このアドバンス、こちらが世界配信やっております。これ9月の7日からですね、iTunes ストア、Apple Music、Google Play Music、そして LINE Music、レコチョクベストのこの5つのね、配信サイトの方から、配信がされております。ね、全世界の人が聞けますからね、聞ける権利を持ってますから、ぜひですね、こちらの方はチェックをしていただきたいと思います。まあ、その他にもいろいろとね、ライブの対バンが決まったりだとか、ニュースが結構いろいろあったんですけども、まあ、そこはおいおい、お伝えしていくとしまして、今日はね、前回札幌の、ライブのお話をしたので、今日はね、東京の下北沢クラブ Q 10月28日の、話をしていきたいと思いますので、一つお付き合いよろしくお願いいたします。
アキラのウィルソンへの道。
はい、改めましてアキラウィルソンアキラです。じゃあ今日はね、ここのコーナーでは、10月28日土曜日のね、下北沢クラブ Q での、レコ発ワンマンについてね、ちょっと話をしたいんですけども、まあ、まずはこの下北沢クラブ Q、ここはね、本当にもう説明無用の、ライブハウスだと思うんですがね、まあ、90年代に始まっている、ライブハウスで、まあ、本当に下北沢のロックシーンっていうかね、一時代を築いた、ライブハウスだと思います。うん、僕はハリスからね、このクラブ Q にはお世話になっていて、まあ、休止前にね、3Days を、やらさせてもらったりだとか、あとはまあハリスの後半ね、ビリーバースというですね、ミニアルバムだとか、あとベストアルバムを出させてもらったんだけども、下北沢クラブ Q の、まあ、UK プロジェクト、そこの中のね、ルックヒアレコーズというね、まあ、高橋浩二が、作ったレーベルなんですけども、まあ、そこからこう出させていただいているのでね、まあ、本当心身ともにお世話になった、ライブハウスですね。で、ね、今はもう店長じゃないですけども、2店長っていうですね、まあ、もうクラブ Q のこう顔役でしょうね。本当に兄さんが店長の時に、本当によくその僕はお世話になってたんで、まあ、今回こういった形で、クラブ Q でね、このアキラ・ウィルソンのスタートが切れるというのは、僕も非常に嬉しく、思ってます。はい、まあ、そんな、下北沢クラブ Q で、対バンをするですね、まずこの2バンド、まずは、この方なんですけども、僕はね、このアキラ・ウィルソンソロをやるにあたって必ず対バンをしたいなっていうふうに思っていた、一人がね、この大久保海太くんなんですよ。で、海太くんとは俺がね、サイドワン時代、ソニーアンティノスレコードでね、同じレーベルメイトとして、まあ、1997年に僕はデビューしたんですけども、海太くんは1999年にデビューしてまして、まあ本当ね、後半の1年ぐらいですかね、本当に絡みがあったっていうのはね、そんな感じでなんですけども、海太くんの、3枚目のシングルなのかな、これね、僕らの心臓というね、シングルで、ね、実は僕コーラスでね、参加をしてるんですよ。うん、でこの曲もね、すごくいい曲なんですけども、そのシングル、3枚目のシングルの前のセカンドシングル、これがね、ビデオという曲で、この曲がね、 楽当時も好きだったし、まあ、今も好きで、都度都度なんかあるためにこう都度都度ね、なんか引っ張ってきてこの CD をねずっと聞いているしね、今も聞いてるんですよ。で、自分がそのソロをやるにあたってやっぱりそのバンドとソロってすごく違うんですよね。本当に今違うってことを今すごく痛感してるんだけど、そこのなんかそのソロのイメージ、ソロ活動のそのイメージっていうのでバッて俺ね本当浮かんでくるのがね、やっぱ海太くんだったんですよね。大久保海太、大久保海太くんのそのソロのイメージっていうのがすごく強くて、それで7月にねその海太くんがソロバンドをやるっていうのでそのライブも見に行ったし、まあ、どういう形でそのどういう風にソロをやっていってるんだろうっていうのをなんか自分でも見たかったし、あとその、まあ、海太くんのねやっぱりそのソロで出す曲とバンドでやる曲って、まあ、これまた違う感じがするし、まあ、そういったところもね自分で知りたいっていうのもあったし、本当に好きなシンガーなんで、本当ね、この今回この対バンできたっていうのはね非常にこう嬉しく、思ってます。まあクラブ Q でねおそらく海太くんがやるっていうのもねおそらく初めてなんじゃないのかな、なかなかないことだと思うしね、まあ、自分も初めての対バンなんでね、ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。はい、まあ、そんな、大久保海太くんと、もう一つですね、対バンをするのが、クライフ・イン・ザ・ベッドルームというですね、バンドです。もうクライフはね本当に僕が東京に出てきた22で東京に出てくるんだけど、その出てきて間もなくすぐね知り合いになったのがクライフ・イン・ザ・ベッドルームのボーカルのね畑祐介なんですよ。その時はまだザ・ジップガンズというバンドをねやっていて、祐介と出会ったのはヒルビリ・バップスっていうねバンドが僕大好きで、そのヒルビリバップスの宮城くんのねお墓参りに行った時にたまたまユースケが来ていて、そこでまあなんか意気投合して、仲良くなるんだけど、でまあその後ジップガンズとも対バンしたりして、で先にねジップガンズはメジャーデビューしてね、まあ、ちょっとそこからちょっと疎遠になったりするんだけど、その後にまあクライフ・イン・ザ・ベッドルームをユースケは結成して、で僕がそのサイドワン解散した時にねまあ、またつるみ出したりして、で実はその時にこうちょっと音楽のに対する、ね、情熱をこう失ってた時に前にもちょっと話したんだけど、クラブ行ってファウンテンズ・ブーエンを聞いてもう一回こう音楽やりたいってなったっていうのは、それね実はその DJ はユースケだったんですよ、畑ユースケでね。そうだから彼からのこの影響ってのは結構かなり大きくて、まあ、本当にこの僕がねこのタイミングで本当にまたこのクライフ・イン・ザ・ベッドルームねユースケと対バンできるっていうのはね、まあ、自分のこのリスタートする上でね非常にこうなんか重要だったというか、本当この時期にやれてよかったなって、思ってます。なんでまあそんなね大久保海太君とクライフ・イン・ザ・ベッドルーム、この2つと、10月28日ね下北沢クラブ Q で、対バンしますんでね、ぜひ俺も楽しみだし、絶対来てくれるみんなもね楽しめると思うんで、ぜひですね、お待ちしております。
アキラのウィルソンへの道。
はい、ということで、前回のね放送でアキラウィルソンのアドバンスアルバムの中からねフィッシュティアーズという曲を、初オンエアさせていただいたんですけども、その時にね、まあ、それを聞いて、ホームページの方にコメントをいただいているんですけども、フィッシュティアーズノリがいい曲ですね、私はジャパンポップからウィーザーまでとにかくいいメロディーを聞きたい、そんな人生を送っています。アキラ・ウィルソンというアイテムが一つ加わってますます人生が楽しみになりました、たくさんの曲をお待ちしていますというですねコメントをいただいてるんですけどもね、ありがとうございます。本当ね、そのミュージシャン冥利に尽きるというか、ね、アーティスト冥利に尽きるというか、まあ、そういうね自分の曲作った曲を聴いてね人生がこう明るくなったりとか前向きになれたりっていうのはすごく嬉しいし、まあ、自分もそうやってね曲いろんな 影響を受けたね、そのファウンテンだったりウィザーだったりビーチボーイズだったり、そういうところから自分もこう勇気をいただいたりとか、そういう風にね、あの音楽からいただいろんなものをいただいたんでね、逆にまあ微力ながらでもこういう風にね、自分の曲を聴いてこういう気持ちになれたりっていうのはすごく嬉しいですね。まあ本当に前回ね、そういうフィッシュティアーズ、かけさせていただいたんですけど、まあせっかくなんで今日もね、アキラ・ウィルソンアドバンスの中から、一曲ちょっとお送りをしたいんですけども、今日ねちょっと紹介したいのはディズィーガールっていう、曲です。これはね、アルバムの4曲目に入ってる曲ですね。ディズィーガールという曲なんですけども、まあ、この曲はね、まあ、さっきもちょっと話をしたんですけど、ちょうどそのサイド1の後期からそのハリスやるまでの間に、実はできていた曲で、何年だこれね、2000年初頭なんですけども、当時僕がそのね、さっきのクライフ・イン・ザ・ベッドルームの畑祐介とつるんでる時に、オーウェルというねバンドをやってたんですね。まあ結局そのライブやらなかったし、音源もリリースすることはなかったんですけど、まあ、ちょっとシューゲーザーっぽいというか、まあ、ギターポップシューゲーザーっぽいこうバンドだったんですけど、そのバンドでこのやっていた曲がこのディズィーガールという曲だったんですね。まあ、当時はそうだね、ちょっとそのノイジーな、もっとノイジーな感じでやってましたけども、もともとまあそういうちょっとネオアコっぽいような感じの曲が好きだったんで、そういうタイプの曲に、今回も仕上がってるんですけども、このねネオアコースティックっていうのが結構僕影響を受けていて、まあもともとその1980年に、80年ぐらいか、まあ前後ね、イギリスでそのパンクが生まれて、まあ、パンクその後ニューウェーブですね、っていうムーブメントが来て、でまあパンクっていうのはそのやっぱり従来あったね音楽というか、まあ、そういったものをこう価値観をこう壊した音楽っていう、まあ、代名詞になっていて、まあパンク以降その要はポストパンク、次のパンクは何だろうっていうですね、結構言葉にこう使われていたんですけども、ネオ、例えば、まあ、それがもうネオサイケとかネオモッツとかネオロカビリとかネオアコースティック、それが次のポストパンクだっていうふうにね、語られていた、まあ、中のその一つの、ネオ何々っていう中の一つネオアコースティック、ネオアコですね、うん、これがまあ大体多分83年ぐらいからその中期ぐらいにそういうバンドがね結構たくさんイギリスで出てきたんですね。まあ、代表的なところでいくと、ザ・スミス、ね、これはもう外せませんね、ザ・スミスで、アズティックカメラとか、オレンジジュースだとか、ブルーベルズだとかハウス・マーティンズだとか、結構、ね、たくさん挙げるときりないんですけども、そうね、僕サイド1の、頃に、まあね、インディーズの頃にやり始めの頃だね、ハウス・マーティンズ の、 ハッピーアワーという曲をちょっとバディホリー風味にしてこうアレンジしてやってたりしたんですけど、結構ネオアコはね割と昔から聞いていて、結構好きな、まあ、ジャンルというか、音楽なんですよね。でその中でも特にやっぱり聞いたのはやっぱスミスかな、うん、スミスは結構ね好きでしたね。ジョニー・マーのギター好きだったし、あとまあモリッシーの歌も好きだったし、なんか詩も好きだったし、結構詩もね影響を受けてなんかこう詩集買ったりとかして、読んだりしていた時もあって、まあなんかそのねやっぱ詩に関してはすごいこう文学少年だったんでね、モリッシーはそういうこうことを、まあ、自分もその詩の中に取り入れたいっていうので結構参考にしてた時期もあったかもしれないな、うん。そうでね、この森氏がソロになって、スミス辞めた後にソロになって森氏っていう名義でやるんですけど、まあ、その森氏バンドは結構ロカビリ畑の人が多くてね、まあ、今もギター弾いてますけども、ポールキャッツのボズブーラーがですねギターを弾いていたりっていうのがあってね、本当その、うん、森氏にもかなり影響を受けました。 まあそんな感じのですね、このディジーガールを聞いていただきたいんですけども、まあギターもね、本当にジョニー・マーみたいなね、ギターを P さんがね、弾いてくれていますんで、まあその辺も合わせて聞いていただきたいと思います。じゃあ、アキラ・ウィルソンで、ディジーガール。
ディジーガール、森の隠れ家に、袋と暮らす、目の綺麗な人。ディジーガール、退屈が嫌い、待ち合わせをしても現れず。
ウィルソンへの道。はい、というわけでお送りしてきましたアキラのウィルソンへの道、終わりの時間に、なってきました。冒頭でもね、お話ししたように、まあ、ライブの対バンもね、続々決まってきております。11月4日の土曜日、こちら大阪梅田ズイラでですね、こちらの対バンがですね、サッピーで、モノクロームチョコレートの2バンドに決定いたしました。またね、この素敵なバンドの、お話はまた次の、ね、放送にでもですねお話ししたいと思うんですけども、11月5日の次の日のですね、日曜日の名古屋のクラブザイオンですね、こちらの方も、細々決まっておりますので、続々ですね、対バンも、決まってきますので、まあ、ぜひ、随時情報はですねホームページをチェックしてください。そして、10月4日のね、水曜日発売の、ね、近づいてきましたけども、ファーストアルバムアドバンス、こちらの方の、特典ですね、こちらが決まりました。ボートワングショップ、こちらで、CD をお買い上げの方にはアドバンスステッカーですね、はい、この可愛いステッカーが、ホームページの方でちょっと見るようになってますけども、当たります。そして、各会場でですね CD をお買い上げの方、こちらは各会場で、色が違います、バッジ種類が違います。こちらがですね特典としてつきます。札幌はねブルーハワイ、下北沢クラブ Q はペパーミントグリーン、大阪メダズイラはストロベリーミルク、名古屋は、名古屋クラブザイオンはマスタードと、ね、いうことで、各会場、バッジが違いますんでね、こちらもぜひ会場に来ていただいて CD を買い上げいただいてですね、バッジもゲットしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。というわけで、随時ね情報の方はまたホームページ、ブログなどでですね、あとツイッターですね、更新していきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。アキラウィルソンホームページは http://アキラウエノ .comhttp://akirauenno.com になってますので、ぜひですねチェックの方よろしくお願いいたします。というわけで、またね不定期ではありますが、このアキラのウィルソンへの道ですね、 お送りしていきたいと思いますので、合わせてよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はアキラでした。さよなら。